Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2022年1月8日放送。ゲストはキャリーパミパミさん。これまでに経験したワールドツアーのお話、初めての海外旅行の思い出、さらに昨年10周年を迎えたお仕事のことなど伺いました。
去年がメジャーデビュー10周年だった。
はい、そうです。
実感ありますか？
まあ、あっという間に過ぎていった感じあるんですけど、年齢が18デビューしたんですけど、今やっぱ28になったっていう、
そうだね、まあそれちょっと違うな、
人生がな。それが結構びっくりしてますね。早かったなっていう感じ。
20代早いですか？
早かったです。
駆け抜けた感じ。
そうですね、まあ、結構海外にもお仕事で行ったりしてたんで、1年があっという間でパーって過ぎていった気がしますね。
でも僕なんかもうデビューなんか30年とか言ってんだけど、
はい、
一緒だよ結局あのね、何周年何周年とかほら周りが言ってるじゃん、はい、まあ10周年目って初めてね、それだからあれだけど、この後、
はい、
また15年の時に周りが騒ぎ出すんですよ、うん、15年だなんだかんだっつって、で20年だっつってまたやるんですよ、
はい。でも確かにすごいそのファンの方だったりスタッフさんたちがすごいお祝いしてくれてるので、うんうん、10周年のなんか重みを感じたりしてました。
あ、いいじゃないでもね、うん、そして今日はね、まあ、とにかくキャリーのその旅のねお話をいろいろと伺いたいんですけれども、はい、まあデビューしてから、まあもちろん日本全国もそうですけれども、世界中のまあコンサートしてきたじゃない、ワールドツアーを。
はい、
どうですか、基本的に旅は好きなの？とりあえず移動してさ、大変じゃないよ。
大変ですよ ね。私結構食べ物も好き嫌い多い方なんですよ。
なるほどなるほど。
なのでやっぱり国によっては結構こう衝撃的な食べ物が登場したりだとか、う
ん、あとでも何しろ衝撃的じゃなくても合わないとかあるよね、やっぱね。
そうですよね、うん、結構最初の初めてのワールドツアーとかは、はい、楽しいっていうよりはちょっとこう過酷で、
うん、そうですか、
それを乗り越えていくっていう形でしたね。
でもこうライブやってると、まあ、その時楽しいじゃない、まあ
はい、
いつも同じだからねステージっていうのは、はい、でもこう日本でやるのとちょっとこう反応とかが違ったりもするでしょ。
はい、そうですね、海外のお客さんはとにかくこう思いを口に出して伝えてくれる方が多いんで、ふぅ、うんとか、うん、キャリーみたいな感じで、うん、こう全体的に盛り上がってる感じがダイレクトに届きますね。なのでそこでちょっとこうパフォーマンスもやっぱり自信がついて、うん、久しぶりに日本に帰ってきてライブするとすごい良くなってるじゃんみたいな。
なるほど。
ライブめちゃくちゃ良くなったねって言われることとか多くて、うん、やっぱりその海外の方のそのエネルギーが私のこう自信につなげてくれたのかなって。
それはいいね。ダイレクトにこうさ反応してくれるもんね。
はい。
それやっぱ日本は逆に割となんて言うんだろう、ちゃんと聞いてくれるっていうか。
そうですね。
うん、逆にとね。
昔なんかオープニング映像で、うん、なんかちょっとふざけた映像みたいなの出したことがあったんですよ、うん、で日本でやったら結構お客さん見入っててシーンって感じだったんですけど、うん、それをワールドツアーに持ってったらもうわーはーはーはーみたいな感じで、はい、すごいこう笑ってもらえたりしてたので、うん、やっぱなんか結構こう見るものに素直な印象がありました、う
ん、なるほどね、うん、そして何しろもライブに行ったコンサートに行った時はお客さん自体がこう盛り上がろうとするなんかこう気持ちが、うん、大きいよね。
そうですね、うん、確かに盛り上がりに来てる感じは伝わります、
うん、今まで行ったのがこれは最初のワールドツアーはベルギーブリュッセルに始まってフランス、はい、パリ、イギリス、まあ、台湾も行ったし、うん、香港も行った、アメリカもロスもニューヨークもシンガポールも、
はい、
まあ、でもうちの娘なんか今日キャリーがラジオ来るんだったらキャーって言ってますよ。22ですけど。
え、本当ですか、嬉しいな。
いや、ずっとねロンドンにいるのね、
はい、
でまあたまたま今帰ってきてるんだけど、
はい、
やっぱ向こうではさ、うん、そのキャリーはみんな知ってるからさ、いやだって言ってたって、ね、アメリカでもすごいんだよパパって言ってたから、そりゃそうだろうよって言ってたんだけど、だからやっぱりその日本のなんて言うんだろう、やっぱりこうカルチャー、特にその可愛いだとかさ原宿みたいなのの、はい、やっぱ代表じゃないあなたは。
うーん、
それを背負ってワールドツアーをやってんだからな。
そうですね、なんかもともとは原宿系のファッションがすごく好きで、はい、ストリート出身で、うん、そこからまあ音楽活動をさせていただいているんですけど、うん、このローマ字表記の可愛いとかもやっぱり海外の方がつけてくれたことなので、
うんうん、
自分から発信してる感じじゃなかったので、なんか最初結構戸惑いました。あ、可愛いって言葉こんなに海外でも知られてるんだとか、あと取材とかで可愛いって何ですかとか言われるんですけど、うん、正解分からなくて、
うん、そうだね、分かる分かる分かる
ああ何でしょうねみたいになったりとか、
まあ、だからもう英語の一つ、英語ってあれだけど、うん、まあ、イギリスなんかにいると可愛いもそうです、スーシーもそうでしょ、うまみダッシーでしょ、うん、あれみんなでもあの英語になってるからね、はい、言葉としてさ、だからそういうのの代表なんだなと思って面白いなと思って、いろんなとこ行ってると思うんですけど、特に思い出の海外ということで、はい、シンガポールを挙げてくださいましたけど、
はい、
これは
そう、シンガポールに行った時に、うん、あの両親も一緒にそのツアーに来てくれて、うん、あのナイトサファリとか、はい、あの大きい植物園とかにまあ両親も一緒に行って、うん、観光もすごく楽しめましたね。
あ、それは楽しいね、うん、まあ、シンガポールはほら、まあ、その今とにかくおそらく世界中のお金も集まってるだろうし、
はい、
とってもだから豊かになってるから、
うん、
世界中の人が集まるっていうことに対してやっぱ観光もいろいろあるもんね。
なんかあの当時出来たてだった、はい、のかあのホテルの上に、
あ、プールのやつ、
プールのやつとかも
世界一高いやつな、
ありましたね。ちょっと横目で見ましたけど、
行かなかったの、プールは
行かなかったですね。
行かなかったか、あそこみんな行くんじゃんね、でもね
行ったりしますよね。
あ、そうか、でもあれが当時ガーッと出てきた頃ってことだね。
なんかスマップさんが CM やってたぐらいの時で、うんうん、あ、これ見たやつだみたいなのとか、うん、だからマーライオンも、うん、あ、意外と小さいんだみたいな。
マーライオン小さいって言うよね、みんなね。
小さかったんですよ
でもあのマーライオン のところがこうあーってこう水浴びる、こう 写真撮ったりするんだろ。
写真撮ったりしましたね。
そのインスタ映えってみんなやっぱりね気にするもんね、今ね。楽しかった、
楽しかったです。
じゃあそのファミリーの時間も取れてってことだ。
そうですね。
ツアーの時ってプライベートの時間って結構モテるんですか？
あ、はい、結構その会場入ってから声出ししてちょっといくつか曲チェックするぐらいなので、うん、普段割と何だろう、3時ぐらいまで時間あるんですよ、うん、起きてから、
はい、
あの夜からライブだとしたら、うん、なのでその間に結構海外の動物園に行ってみたりとか、
おー、いいね、
うん、あと買い物してみたりとか、うん、割と観光を最近はしてます。でも過去 4回ツアー回ってるんですけど、
はい、
3回目ぐらいからちょこちょこ余裕が出てきて、
なるほど、ね、
それまでってなんかこう私そこまでこうストイックな真面目なタイプではないんですけど、うん、いやこっちはツアーできてるから遊びじゃねえんだよみたいな、ね、マインドがあって、
わかります。
なんかずっとホテルでこうこもって集中したりとかしてたんですけど、うん、ようやくちょっと余裕が出てきて、
うん、それはいいことねってい
う
か、
そうですね、
そうするとさ旅自体も楽しくなってくるもんね。
はい、
そうか、10年経つのか。
10年経つわ。あのこの間博士さん、うん、番組でご一緒した時になんか変な名前の子が出てきたと思ったってい
やいや
言ってくれてたんですけど、
鮮烈に覚えてんだけどなんかのテレビの音楽番組、それでキャリーが出てくるちょうどその後に僕らが、僕とフミヤさんと一緒にいたんですよ、藤井フミヤさんと、はい、でフミヤさんがキャディーパムパム言えるかっつってキャディーパムパム言えるかっつって一緒にずっと盛り上がってたのを覚えてます。
あ、まあ、やっぱ名前のこととかは本当にずっと不思議な名前、難しい、言いづらいって言われてきてましたね。
いや、うん、みんなやっとだから普通に発音できるようになってきたんじゃないのこの口の動きが分かってきたっていうか、
はい、
キャリーパムパム言えねえけど、
そうですね、もう私もなんかノリで名前つけたので
で、どうやって思いついたのそれ
もともと高校生の頃に結構金髪のウィッグとかをかぶったり、うん、ファッションがすごく好きだったんで、こう友達からのあだ名みたいなキャリーってそれは呼ばれてたんですよ、
うん、
でもキャリーってマライアキャリーだったり、はいはい、映画のキャリーだったりたくさんあるから、うん、なんか人と違うことしたいよなと思って、
うん、
あのキャリーパンパンってこうひらがなで書いた時の感じがすごく可愛かったので、ね、丸っこくて、これにしようと思ったら後から言いづらいっていうのが
字面で入ったんだけどみたいな、
うん、来ちゃって、本当にたくさんの方にね言いづらいって言われるようになりましたでもこれが海外だとなんかキャリーパミュパミュみたいな感じで、そんなにこう言いづらいみたいにならないんですよ、フランスとか。
あ、そうかもね、はい、
パンパンみたいな感じで、
パンパン、パンパンなるよねきっとね。どっちかっていうと
ちょっとおしゃれな感じで。
え、中国圏だとどうしてんの？
私台湾だと、うん、カーリークワイニョって言われてて、
キャモペテ、
カーリークワイニョ。
ああそうなんだ。
なんだろうと思ったら、なんかキャリー奇妙な女の子みたいな、なんかサブタイトルのあだ名みたいにつけられてて、うん、カーリークワイニョって言われても、でも中国圏もそれだったかな。
いやそうなるんだよね。基本的に漢字当ててそれの読みでいくでしょ。
はい、
僕なんてだってイエチャーライタイランだもん。意味わかんないよね。
誰
誰だよね。だラジオとか出た時はおしイエチャーライタイランってえって自分で言いながら、あれってなるよねやっぱね。まあ、でもみんなそれについては悩んでるんじゃない？だから英語圏の人もカタカナで呼ばれたら自分のこと分かんなくなるってもなってるよね、きっとね。え、初めての海外っていうのはこれはロスでしたか？
はい、あの高校生の時にジッパーっていう雑誌があったんですけど、うん、
はい、
そこで私何年かちょっと読者モデルみたいなことをしていて、うんうんうん、なんかあのパイレーツオブカリビアンのプレミア試写に、うん、行ってジョニー・デップに会おうみたいな企画があって、高校生の時にそれで初めて海外に行かせていただきました。
え、ジョニー・デップに会いに行ったんだ。じゃ
あなんかあのレッドカーペットみたいなとこで報道陣に混じって、はいはい、あのなんかこう指差しして写真撮るみたいな。
あ、ちゃんとアポ取って対談するとかじゃなくて。
あ、対談じゃなくてプレミア試写に会いに行くみたいなイベントでした。
電波少年みたいなやつ
なんかそういうのあったんですよ。で、あのジョニーデップさんをこう後ろにして指差しでイエーイみたいな写真撮ったりとか、はい、あとはその LA の街並み、ここが美味しいアイスクリーム屋さんだよとか、そういうのを紙面で伝えるっていうお仕事で行きました。
どうでした、あのロスのファーストインプレッションどうでした？
やっぱりすごくこう天気も良くて暖かかったし、そのいろいろ古着屋さんとかも巡ったんですけど、めちゃくちゃおしゃれでいろんなものがたくさんあってテンション上がりましたね。
まあ何しろ気候はずっと良くて、みんなだからさ一年中通してね、普通にあんまりこうスーツにタイとかっていう感じじゃないもんね。 あそこは
そうですね、ラ
フな T シャツにねって感じだもんね。ローラースケートとかね、あれとスクーターとかで走ってるしな、うん、
ビーチもすぐそこにあって、
うん、マリブの方も行きました？
マリブは行けてないですね。
ああ、
はい、
ダウンタウンで。まあでもロスはやっぱりそういうのが楽しいよね。ニューヨークとかとは対照的でしょ、
うん、確かにニューヨークはなんかこう、うん、ピリッてしてる空気感がなんか街並みにありました。あと冬に行ったっていうのもあってめちゃくちゃ寒かった。
冬のニューヨークは寒いんだよ。で、夏のニューヨークはものすごく暑いんだよね。
そうなんですか。
だからその、まあ、経済的にもそうだしカルチャー的にもそうだけど、世界の中心なのにその天候っていう意味ではすごい厳しいじゃない、
うん、
まあ、だからよくこんな大きな街に なったなって思うよね。う、冬とか本当雪降り始めたら大変なことになるからな。
あ、でもこう今まで行った海外で思い出して好きだった国とかって天気がいいっていうのはやっぱ私結構上位に入ってきます。なんか寒いとうー寒いってなるし、曇り雨とかでもちょっとどんよりしちゃうけど、やっぱそこで言うと LA っていつ行っても晴れてる印象があってすごく好きでした。
じゃあロンドンとかダメだった？
ロンドンも冬めっちゃ寒かったんです。一回
寒いんだよ。寒いし暗いんだよ。暗いでしょ何より。
確かにちょっとどんよりしてましたね。
いや本当にね、まあ、僕はロンドン住み始めて多分13、4年になっちゃうのかな、もう、まあ、行ったり来たりだけど、はい、でもあの心を開かないんですよあんまりあの街は。そう簡単には。だからあの曇り空もまあ来てもいいよどうぞっていうイメージ。なんかロスとかだとさWelcome to LA って感じするじゃない、はいはい、いきなりさそういうのないね。
あ、なるほど、
うん、で冬場はやっぱりもう何しろ明るくなり始めるのが午前9時でしょ、
うん、
で暗くなり始めるのが午後4時だから、
うん、
本当にずっと暗いんだよね、夜ばっか。
それじゃあ博士さん住んでてもなんかこう体調的にも変わりますか？健康的に
健康的に、いやだからこう晴れたイタリーの空とか見たいなって思いながら、そういう気持ちを持って曇りのところにいるのが好き
なるほど。
ロスとかも実はそんなに好きな街じゃなくて、
あ、そうなんですか。
行くとなんか何していいのか分からなくなっちゃうんですよね。
じゃあ合ってるんですね。
そう、基本的にネクラだから。
え、嘘でしょ。
本当だよ。
本当ですか。
本当だよ。
めちゃくちゃ明るい印象があるんですけど。
だからみんなイタリアとか好きでしょとか、それこそロスとか合ってるよねって言うんだけど、はい、いやーちょっと結構ですって感じです。
住むには
そうなのよ。だから1週間バケーションとかならいいけど、あそこに住んじゃうとなんだか遊んじゃう気がしてね。
あ、確かに。
まあ、ほんと晴れてるとね、
なんか晴れてるとなんかしなきゃみたいな気持ちになりますもんね。そうそう、出なきゃみたいな。
遊ぶのいいんだよ。だから遊びに行くときはいいけどさ、はい、毎日遊んでるわけにもいかないもんね。
真面目。
あ、真面目。最近香りをプロデュースするお仕事も、
はい、そうなんです。最近あのノスタルジアシンドロームという、うん、ブランドを出したんですけど。
これどんな意味を込めたんですか。面白い名前ね。
あ、本当ですか。これは、そのブランドの中で金木犀の香りっていうのを最近出したんですよ、うん、で、あの私の実家の方に、うん、小学校の横に大きい金木犀の木が立ってて、うん、小学生の頃に帰る時に、うん、
あれたまんないよね、
そこでこう止まっていつも深呼吸してたっていうのをふと思い出して、うん、で最近結構まあお仕事忙しかったり、ちょっとこうコロナ禍とかでリラックスできてなくて、はい、で、あの小学校の頃に嗅いでた金木犀の香りをもう一度その自分のプロデュースとして、うんうん、匂いを蘇らせたいっていうのをふと思って、でやっぱりその昔のあの時の香りを嗅いで、うん、その昇進に帰るみたいな感じにしたいなと思って、はい、あのつけました。
いや、あのね、僕も香水っていうあの香りに関することがすごく好きで、香水マニアなんですよ僕実は。
わあ、そうなんだ。わあ、今日博士さん持ってくればよかった。
何よ、
送らせてください。あ、後で。すみません。
いやいや、金木犀のやつ、はい、あ、いいね。あの香りっていうのはとにかく記憶と一番こう連結するだと思ってる。僕の場合は特にそうで、はい、まあ、小学校ぐらいからの記憶もなんかこう、例えば、自分も4歳からバイオリンやってるんだけど、小学生の頃通ってたバイオリンの先生の、うん、そのお家でいつもレッスンするんだけど、週に1回その香りとか今未だに思い出せるんだよね。でおばあちゃん家の香りだとか、あ、もっと言うと仕事始めてからだと、もうずっと全国ツアーを、ね、30年やってるからさ、はい、そうするとあそこのホール の, あの楽屋に入った時の香りとか
すご
い覚えてるの。
へ
で、それでなんかこう直結して記憶と、で、ああ、昔あそこのホールでこんなことやったなとか、それってやっぱりなんか面白い。いろんな人がいると思うよ。それがこうパシャってこうね、なんかこう映像的に頭の中にピッとファイルされてる人もいるんだろうけど、うん、
でも金木犀の香りを、うん、あの咲いてる金木犀をこう落とし込むのすっごく大変で。
そうなんですよね。
一番最初に上がってきたサンプルみたいなのが、うん、もう本当、あ、トイレの芳香剤だってなって、そこから持っていくのが結構大変で。
そうなんですよね。金木犀の香りだからっつって金木犀のエッセンシャルオイルを使ったって意味ないんだよね。ブレンドするときには必ずだから相対するものも入れないと引っ張ってこれないし、
うん、うわ、ちょっともうちょっと早く会いたかった。
もう香水さもはっちゃらしたら長いよ。
オリジナルのものとか作ってたりするんですか。
何度かね、やっぱお声掛けいただいて作ったりもしてますけれども、はい、あのそれこそ若い頃にその香水の調香師とブレンダーになりたかったっていうのと、
へ、
あとウイスキーが好きなんでウイスキーのブレンダーにもなりたくて、うん、料理人と音楽家とさっき言ったように香水の調香師とウイスキーのブレンダー、この4つが僕のなりたかった仕事の。
いや、全部おしゃれ。
いやいや違うだよ。だからそう、味とか匂いとかそういうものがものすごくこうなんか多分強いんだと思うんですよ、頭の中締めてるのが。楽しいですよね。
楽しいですね。
いや本当になんか目にも見えないし形にも見えないけど、なんかアートになるじゃない。
やっぱ覚えてますもんね、その時の情景がパッて蘇ります。
うん、そう、いや、いい、たくさん作ってる。だから とってもいいじゃない。
はい、今2つあります。
あ、そう、素敵ね。ちょっとずつでいいからね、こう完成したやつを作っていった方がいいよ。香りは
完成したやつ、
完成したくてもキャリーならではっていうオリジナリティがあるやつじゃないと、
はい、
なんか本当に似たようなのがいっぱいあるからね。
あ、そうですね。あ、
でそうなると別にこれはこれでよくなるじゃない。
うん、
やっぱ最近ちょっとオーガニック系のやつ流行ってるんで、
流行ってますよね。
あ、だからあの辺のやつをうまく取り入れながらいけたら面白いんじゃない。
はい、頑張ってみます。
香りといえば海外でパフュームと間違われたって、これ面白いな。
あれどこだったかな、どっか多分ヨーロッパとかの海外で、うんうん、皆さんで打ち上げでご飯食べてて、うん、トイレに行った時に、うん、なんか女性の方に、うん、なんとかかんとかパフュームとか言われて、うん、で、ノーノー、I'm キャリーパンパンみたいな言ったら、はーみたいな顔されて、うん、で、なんだろうと思ったら、まあ、どうやらその私のつけてる香水がいい匂いだって、うんうん、どこで買えるんだみたいな話してて、うんうん、これは日本にしか売ってない、
そういうことか
よって言って、その方にシュッてつけて、うん、お別れしたっていう、ちょっとロマンティックな、
あ、いい話だね
話がありました。
いや、とにかくヨーロッパはね、その香水の文化すごいからね、うん、やっぱりだから、そこはいっぱいたくさんいいのあると思うんで、
やっぱそうなんですね。
そうだね、やっぱりたくさんあります、キャリーパミュパム。今年最初の新曲はこれ、今日のリリースですね。
はい、
Maybe Baby。
はい、メイビーベイビーという楽曲で、これがテレビアニメの忍者らという、うん、アニメのオープニングテーマになっていて、うん、ちょっと80年代を彷彿とさせる感じの楽曲になってます。あ、なんか懐かしいみたいな、
うん、はい、まあ、いつものキャリブシっていうのもあるけど、なんか音のこうね、こうなんか前に出てくる感じとか、
そうです ね、
ね、やっぱり80年割とペイン流行ってますか、自分の中でも、そしてこの社会的にも。
うん、少し前にもキャンディーレーサーってアルバムを発売したんですけど、はい、その楽曲もなんかちょっとこう80年代90年代の感じが出てきてて、うん、やっぱりこう少し上の世代の方は懐かしいって感じて、今の下の年下の世代の方々はこう新しいな、この楽曲って感じる、なんかこう時が巡ってる感じがしますね。
なるほどね、うん、さて、1月16日から、
はい、
およそ3年ぶりの、これはすごい全国ツアーですね、最大規模って言っていいのかな。
はい、
うん、
はい、そうなんです。テンスアニバーサリージャパンツアー2022というのが今月から7月まで、うん、全国初めて30公演を回ります。いいですね。はい、東京近郊だと、1月16日に神奈川県の厚木市文化会館、
うん、はい、
4月3日千葉県文化会館、うん、で5月7日これが東京で LINE キューブ渋谷というところであります、う
ん、どんな楽しいことを考えてますか。
やっぱり結構コロナ禍でいろんなことを考えて、うん、ライブに対する思いだったりとか、
ね、
まあ、コロナ禍ならではの演出みたいなことも結構考えたりだとか、うん、あとなんかこう自分の中に引き出しがいくつかあると思うんですけど、うん、そのやっぱりライブができない間にいろんな映像作品、はい、映画ドラマとか見て引き出しが結構今パンパンになったんですよ。なのでそこから、はい、ちょっと3つのテーマを今回ライブに落とし込んで、ちょっといろんな展開を起こしたいなと思っているので、うん、皆さんもぜひ遊びに来てほしいなと思います。
いいですね、全国回ります。まあ、ちょっとぐらいはオフの時間もあるでしょう。
はい、
何します。
何しよっかなでも結構動物園行くんですよね、私。
動物園、
はい、
うん、
全国いろんなところに動物園がやっぱあるので、
あ、ね、
本番前にフラッとスタッフさんと2人で行って、うん、バーって動物園見たりとか、うん、あとはラーメン結構好きなので。
お、ちょっと待って、ラーメンの話出したらここから2時間かかるよ本当
ラーメン
命がけだから。僕の前もう30年かけてずっと全国食べ歩いてるんで、
すいません、そんな片思
い
にラーメン。
いや、いいですよ、だからそれこそおすすめはどんどん教えてあげます。前なんかのテレビの番組で、
はい、
バラエティー、それからだから番組 の、 その収録の前にその打ち合わせみたいなのがあるのよね、
はい、
で、だから博士さんラーメン好きっていうことだったんで、ちょっといくつか紹介していただいて、それ番組で取り上げたいんですけど、なんて話になったわけ、はい、OK、 いいよいいよいいよって言って、どっから行く、え、全国あるんですよね、うん、いいよいいよって言って、で北海、じゃあ北海道から行こうかって言って、うん、で稚内ぐらいから始めて、旭川だ、うん、釧路だって言って、で札幌だって言って、で青森だっつって、岩手だっつって、で仙台まで行ったところでもういいですって言われたらちょっと待って、こっからなんだけどって、仙台までで打ち合わせ完了してしまったっていうのがあります。え、札幌行く？
札幌行きます。
札幌は催眠行って、絶対。
はい、
催眠、うん、彩りに未来の実、豊平だから、札幌の市内からだと車で15分かかるけど、ここの味噌ラーメンは絶対に食べた方がいい、はい、
あ、行きます。いつも悩んじゃうんで、味噌ラーメンどこにしようかなとか、催眠ね、
う
ん、
催眠がいい、はい、もう絶対、もう宇宙一美味しい。
うわー、楽しみ。
さて、
はい、
これはですね、必ず、ゲストの方に伺ってるんですが、キャリーさんにとっての旅って一体何ですか？
自分を 成長させてくれるところです、うん、
いいね。
はい、やっぱり先ほどのライブのお話もそうだったり、旅で感じるものってたくさんあって、でそこでやっぱりこうパワーだったりエネルギーだったり、うん、すごく吸収して、うん、それをこう帰ってきてまた日本の方々にこう、うん、放つっていう感じがすごくしますね、うん、で最近やっぱそれができてなかったので、はい、またちょっとこう海外にも行けたらいいなと思ってます、
うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかった。